部下による福音書第13章10節から21節イエス・キリストの生涯その57からし種とパン種の例え。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だから、その間に来て直してもらいなさい。安息日には行けない。しかし、主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方は、それぞれ、安息日に、自分の牛やロバを貝場桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを、18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日に、この束縛を解いてやるべきではありませんか。イエスが、こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は、皆、イエスがなさった、すべての輝かしい御業を喜んだ。そこで、イエスはこう言われた。神の国は、何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それは、からし種に似ています。ある人が、それを取って、自分の庭に撒くと、成長して木になり、空の鳥が、枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を、何に例えたらよいでしょうか。それは、パン種に似ています。女の人がそれを取って、三サトンの粉に混ぜると、全体が膨らみました。
イエス様のご生涯を順を追って見ていくシリーズの57回目です。歴史的に見ますと、キリスト教会というのはこの世に対して様々な良い影響を与えてきました。一方、残念ながら悪影響を与えてしまったこともあるんですね。私たち中通りコミュニティチャーチは、そしてそこに属する私たち一人一人は、悪影響ではなくて良い影響を与えられる、そういう存在になりたいですね。ではそういう存在になるために必要なこととは一体何でしょうか。今回の箇所からそのことを教えていただきたいと思います。まずは今回の箇所を丁寧に見ていきます。まずは腰の曲がった女性が癒された話です。10節ご覧ください。イエスは安息日にある街道で教えておられた。安息日というのは土曜日です。もっと正確に言いますと、金曜日の日没から土曜日の日没までです。古代ユダヤの一日というのは日没から始まりました。神様がユダヤ人に与えた命令体系、モーセの律法によりますと、この日、安息日には働かないで休むようにと、そういうふうに命ぜられていました。ですから、もともとは公に集まってユダヤ人が礼拝する日ではなかったんです。でも福音書の時代になりますと、安息日に街道で集まって礼拝する、そういう習慣ができておりました。バビロン捕囚でね、神殿が一時なくなっていた時代がありますよね。そこで神殿での礼拝の代わりに街道に集まってみんなで安息日ごとに礼拝をするっていう習慣が生まれたんです。で、神殿が再建された後もその習慣が今に至るまで続いているということですね。で、この日イエス様はある街道での礼拝で聖書の内容について教えておられました。するとどうなったか。11節、 するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。その街道の中にこう腰が曲がって伸ばすことができない、そういう状態の女性がいたということですね。そういうわけなので日常生活を送るのにも非常に困難を覚えたはずです。しかもそれは単に年を取ったとか病気でということではなくて悪霊の仕業だったというわけです。そしてそういう辛い状態が18年も続いていたと書かれています。12節と13節、イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。イエス様はこの女性を呼び寄せると病からの解放を宣言なさいました。解放されたとここに書かれていますが、まさに囚われていた人を解き放って自由にするという意味です。それは腰が曲がるというこの症状が悪霊によって引き起こされたものであって、この女性が悪霊に囚われて支配されていた、そういう状態だったからです。そこからイエス様は解放してくださったわけですね。そして自由にしてくださいました。その結果この女性の腰の症状も癒されました。女性は喜んでイエス様を通して癒しをもたらしてくださった神様を賛美し礼拝いたしました。14節、すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある、だからその間に来て治してもらいなさい、安息日には行けない。18年間も腰が曲がって辛い思いをしていた人が癒されたわけですから、これは喜ばしいことのはずです。しかし少なくともこの街道司は喜びませんでした。それは安息日に癒しを行うという行為がモーセの律法に違反しているとこの人が考えたからなんですね。モーセの律法によると安息日には働かないで休みなさいというふうに言われています。そしてモーセの律法を研究する律法学者たちは、何が安息日に否定されている、禁止されている労働なのかということについてあれこれと研究を重ね、さまざまな細かい規定を取り決めておりました。こういう行為は労働だから安息日にしてはいけないっていうリストをたくさん彼らは作ったんですね。安息日の禁止事項だけで1500あったそうです。大変な労作ですね。でそれによりますと、すぐに命の危険がないような病気や怪我の場合には安息日に治療を行ってはいけないということになっていたんです。それは労働だからというのが学者たちの理屈ですね。でもモーセの律法にはそのようなことは書かれていません。代々の律法学者たちがそのような新しい規則を作ってユダヤ人たちに守るようにと命じていたわけですね。街道司は当時のほとんどのユダヤ人と同様に律法学者たちの教えは忠実に守らなければならないと考えていました。そして街道司の仕事の一つは礼拝の秩序維持です。ですから間違った教えを説教者が語ったり、礼拝でまあ騒いだりね、そういうふうに混乱させるような行為をする人が現れたら街道司はそれを止めなければならないわけです。それが仕事ですから。そこでこの街道司もイエス様が安息日に癒しを行ったことを問題視しました。これは律法に違反する行為だぞと。 というわけですね。そして改宗に対しても安息日に癒しを求めてはいけないのだよということを改めてここで確認をしているわけですね。これが14節に書かれていることです。5節と16節、イエス様の反論です。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエス様は偽善者たちと呼びかけました。これは街道司と彼に賛同する人たち、そして彼らに影響を与えている立法学者たちのことを指しています。偽善者というのは表面的には宗教的な態度を周りの人に見せながら心が神様から離れている人のことを指します。表面的にはすごく立派に見せつけてるんだけれども内面が伴ってないっていうことですね。街道司は表面的にはモーセの律法の教えを忠実に守っているかに見えます。で、彼ら自身もそう思っているわけです。しかし実際にはその心がモーセの律法に反しているということをイエス様はここでおっしゃろうとしているわけです。そして家畜に対する態度を例に挙げてそれを説明なさいました。安息日に働くなと言っている人であったとしても安息日に牛やロバの世話をします。つながれている彼らを解き放って水や餌を食べることができるようにしてやるだろうというわけです。そうしないと牛やロバが飢え乾いてしまって調子を崩したり死んだりしてしまうからですよね。もちろん家畜は大切な存在です。しかしそれ以上に人間は大切です。どうしてこの女性を苦しみから解放してやることがいけないのか、イエス様はそのようにおっしゃっているわけですね。またイエス様はこの女性のことをアブラハムの娘と呼んでいます。アブラハムの娘というのはアブラハムの子孫という意味です。女性なのでそういう言い方をしているわけですね。ここでは特にアブラハムの子孫、さまざまな民族がいますが、その中でも特にユダヤ人のことを指しています。神様はアブラハムを祝福してその子孫であるユダヤ人も祝福すると約束なさいました。それほどまでに神様はユダヤ人のことを大切に思ってくださっています。だからこそ苦しんでいるこの女性を苦しみから解放するのは当然ではないか、安息日だからといって解放してやらないのは良くないことなんじゃないか、イエス様はここで人々に訴えていらっしゃるわけです。では聞いた人たちはどう反応したでしょうか。17節、イエスがこう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。イエス様の話を聞いた街道司や彼に同調していた人たちは恥じ入りました。自分たちの態度恥ずかしいと思った、自分たちが間違っていた、そのように認めたということですね。多くの宗教的指導者たちはイエス様からその言動の矛盾を指摘されても自分たちの考え、自分たちの生き方を変えようとしませんでした。それどころかますますイエス様のことを憎んで殺意さえ抱くわけですよね。ところがこの街道の街道司たちは素直な心を持っていました。イエス様が語られた言葉を聞いて自分たちの間違いに気づくとすぐに方向転換したんですね。するとイエス様は続けて 神の国に関する2つの例え話を語られました。この例え話が今回の癒しに関係しているというのはそれで明らかですね。神の国というのは救い主が地上に来られた時に地上に実現するというふうに聖書で約束されている理想的な王国のことです。救い主は地上から神の敵をすべて打ち滅ぼして悪を取り除くと神の国の王として全世界を統治なさいます。そしてかつてのエデンの園のように神の国では人々も動物たちもみんな幸せに暮らすことができるわけですね。特に福音書の時代はイスラエルの国はローマ帝国によって支配され苦しめられていましたから、救い主が登場して憎きローマ人どもを打ち破って神の国を実現してくださいますようにと強く強く期待されていた、そういう時代だったわけですね。ではそんな神の国に関してイエス様は2つの例え話で何を教えておられるんでしょうか。そしてそれが今回のこの癒しとどんなふうに関係しているんでしょうか。まずは1つ目の例え話から見ていきましょう。神の国とからし種の例えです。18節と19節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。からし種、これは当時ユダヤで知られていた種の中で特に小さい種でした。もう1ミリほどのね、ちっちゃな種です。しかし成長しますとこれがぐんぐんと背が伸びまして、最終的には 2,3 メートルにもなるそうです。特にこの例え話に出てくるからし種は非常に大きく成長しまして、鳥がそこに巣を作るというほどでした。 もはや草ではなく木のようですね。実際にはこれアブラナの仲間なので、いくら大きくなったからといって鳥が巣をね作れるほど、茎が強いわけではないんですけれども、この例え話のポイントはそこではないわけですね。以前も申し上げましたが、例え話というのは全体として何を教えてるかっていうのが大事で、細かいところをねあまり、気にするとかえって意味がわからなくなりますよということを申し上げたことがあります。この例え話のポイントはからし種の成長力なんです。あんなちっちゃな種がものすごく大きくなるっていうことです。で、誇張表現として鳥が巣を作るほどになるようとイエス様はおっしゃっているわけですが、ポイントはそっちなんですね。ちっちゃなものがものすごく大きくなるよということです。つまりからし種というのは小さなものが大きく大きく成長する、その例として挙げられています。同じように神の国、救い主の王国も大きく大きく成長しますよということです。そして鳥が巣を作るようになると言われていますよね。これは人々がその神の国により頼むようになるということなんですね。人生をね、その神の国に任せるようになりますよ。その結果平和に暮らせるようになりますよということを表しているわけです。神の国は大きく成長して人間社会にさまざまな良い影響を与えるよということですね。今回洗礼式と合わせて入会式が、行われまして、新しいメンバーがこの教会に加わりました。私たちクリスチャンは教会に所属しています。そして教会というのはイエス様の体に例えられていますね。教会は神の国ではないんです。教会と神の国は別のものです。でもイエス様が再臨なさって、この地上に神の国が実現するまでの間、神様に逆らうこの世の中で 神様の御心が実現するように教会は働くわけですね。ですからやがて将来実現する神の国がメインディッシュだとすると、この時代の教会というのはオードブル、前菜にあたるわけですね。教会は神の国そのものではないけれども、本体、神の国が実現するまでの間、イエス様の御心を、神様の御心をこの教会は、そして世界中の教会が実現しようとしているわけです。そして神の国のオードブルである教会は、さまざまな分野でさまざまな良い影響をこの世に対して実際与えてきました。やがて実現する神の国が人間社会に大きな大きな福祉を与えるように、オードブルである教会も歴史的にこの地上でさまざまな良い影響を人間社会に与えてきたわけです。日本はクリスチャン人口が 1% にも満ちません。それくらい私たちクリスチャンというのはマイノリティなんですよね。しかしそのような日本においても、福祉の分野で、教育の分野、医療の分野、司法、政治、人権、そして環境問題などでクリスチャンたちが大きな役割を果たしてきました。そして今も活躍しています。ただし影響力というのは良い面ばかりではありませんでした。教会が本来あるべき姿にないと、悪い影響をこの世にもたらしてしまうことにもなりかねないのです。そのことを二つ目の例え話が私たちに教えてくれています。神の国とパンダネの例えです。20節と21節。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパンダネに似ています。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。聖書も当時のラビ、これ立法の先生のことですが、聖書もラビもパンダネというものを罪の象徴として用いています。わずかな量のパンダネ、その中には酵母菌が眠っているわけですね。そのパンダネをパンの元となる粉、小麦粉や大麦粉などに混ぜて一晩置いておくと、中のパンダネの中にある酵母菌が作用して粉全体が発酵するわけです。で、それを焼く前に一部取っておくわけです。取っておくのをパンダネっていうわけですね。で、次の日また同じようにしていくわけですね。で、こういうパンダネっていうのは、わずかでも大きなたくさんの量の粉全体に作用をもたらすわけですよね。罪もこれはちっちゃなことだというふうに軽く見て放置していると、やがてその人の生活全体が堕落してしまう、あるいはその人が所属しているグループや社会が堕落してしまう、そのことを警告するためのメッセージの中で、このパンダネっていうものが例えとしてよく用いられるわけですね。残念ながら教会が神様の御心から外れて罪の状態になってしまうと、その結果として社会に対して良い影響ではなくて悪い影響を与えてしまうことがあるんですね。例えば中世のヨーロッパ、中世のヨーロッパでは教会のこの世に対する影響力が非常に高まりました。神聖ローマ帝国や各国の王たちよりもローマ教皇の方が権力を持っていたことがあるくらいです。皆さんはカノッサの屈辱という事件をご存知でしょうかね。まあ、詳しくはここでは申し上げませんけれども、ローマ、神聖ローマ皇帝がね、教会のところに行って、許してくださいって頭を下げなきゃならないくらい教皇は強かった、権力を持っていたわけです。 あるいは魔女狩りとか異端審問などで様々な残虐行為が行われましたが、教会がそれを主導していたわけです。あるいは十字軍などの侵略戦争に教会は加担してきました。そして聖書の教えを間違って解釈して地動説を否定しましたね。ガリレオ・ガリレイの裁判なんかが有名です。長い間その結果科学の発展を教会は邪魔してきたわけです。現代においても聖書の教えから離れてしまった異端の教会やリーダーを神聖視してカルト化してしまった教会も社会に対して様々な悪影響を及ぼしています。異端でない教会の中にも聖書の教えを間違って解釈してしまうグループがあります。その一例が地間神学と呼ばれる教えです。これ何かっていうと、ユダヤ人はイエス・キリストを否定した、その罰として神様によって捨てられて、もはや神の民ではなくなった。アブラハム、イサク、ヤコブに対して与えられた神様との契約は無効になってしまった。だからイスラエルが本来神様から与えられるべき祝福と使命はイスラエルの代わりに教会が担うことになったんだっていう、そういう考え方です。これは聖書的ではありません。例えばローマ人への手紙の9章から11章を見ると、イスラエルは神様から捨てられてないっていうことがはっきり書かれています。でもこの地間神学の教えが広まったわけですね。その結果どうなったかというと、ヨーロッパを中心とした様々な国でユダヤ人に対する迫害が起こったんですね。パンダネの例えは腰の曲がった女性の癒しの直後に語られました。そしてイエス様は当時の指導者たちの教えを偽善であるとして非難していらっしゃいます。彼らの教えは一般のユダヤ人に影響を与えて、18年も悪霊によって苦しめられていた女性が解放されたのに、それを素直に喜べない心を彼らに与えてしまったわけです。それはパンダネが粉全体に影響を与えているのと同じですね。幸いこの街道の街道司や改宗たちはイエス様によって間違い矛盾を指摘されると、その間違いを認めて恥じ入りました。つまり悔い改めたのです。しかし多くの指導者や民衆はイエス様の話を受け入れようとしないで、むしろ間違った影響力をその後も行使し続けます。今でもほとんどのユダヤ人はイエス様を憎んで救い主だと認めようとしません。まあ、その一つの原因は教会がイエス様のお名前と十字架というシンボルを使って徹底的にユダヤ人をいじめたからです。迫害してきたからですが、もう一つの理由は歴代のラビたち、教師たちがイエス様を否定するようにとユダヤ人たちを教えたからなんですね。一つ目のからし種の例えが示しているように、神の国にはものすごい影響力があります。そしてその前菜オードブルである教会にも大きな影響力が与えられているのです。それだけに間違った教えに惑わされることがないようにとイエス様は私たちにこの例え話を通して語っていらっしゃいます。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちは良い影響を与えられる、そういう存在になりましょうということです。悪影響じゃなくて良い影響を周りの人たちに、社会に与えることができる存在になろうということです。そのために3つのチェックポイント、これを紹介します。これに注目していきましょう。1つ目のチェックポイントは、私たちは聖書を正しく解釈しているだろうかということです。聖書解釈はどうかということですね。 立法学者たちは間違った立法解釈をしました。また異端とか痴漢神学の例を挙げたように聖書を間違って解釈してしまうと、私たちクリスチャンは世の中に良い影響を与えられない、それどころか悪影響を及ぼしかねません。私たちは聖書を正しく読んで理解する、そういう力を養わなければなりません。というとなんか難しそうですけども、実はそれほど難しいことじゃないんですね。ポイントは素直に読もうということです。これ信仰書だからって言って、ね、ちょっとね構えて読むんじゃなくて素直に読む。これはこういう意味があるんじゃないかとかって、あれこれあれこれね、変なこと考えないで、まずは書かれている通りに素直に読みましょうということです。じゃあ素直に読むとはどういうことか、二つ申し上げておきたいと思います。一つは普通の文章と同じように読むということです。新聞とか小説とか詩集とか、そういうものを私たち読みますよね、ネットの記事とか。それと同じように聖書も読むということです。私たちが新聞や小説やその他の文章を読んで、わからない単語や言い回しが出てきたらどうするでしょうか。はっきりした意味がわからなくても、前後関係からこういう意味だろうなっていうふうに推察できる場合には、まあそのまま読み進めるでしょうね。でも、この意味がわからないと、全然意味が伝わらないっていう場合には調べますよね。まあ例えば辞書引くとか、ネットで検索するとか、詳しそうな人に聞くとか、そうやって私たちは単語の意味とか、この言い回しっていうものについて調べますよね。聖書も実は同じなんです。同じように読んでいけばいいということですね。まあ、最近はインターネット使えば、聖書のいろんな単語の意味とか、文化的な背景とか簡単に調べることができるようになりましたので、まあ、そういう意味で、まずは普通に読んでみてください。でもう一つのポイントは前後関係を無視しないで読むということです。前後関係を大切にしながら読むということですね。聖書はさまざまな小さな文書の集合体です。旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、三句27っていうふうに覚えます。合計66巻の文書が集まってできているんです。でもそれらはバラバラに存在して集められているわけではなくて、全体で一つの書物なんですね。全体を通して神様が人間に対してご自分の御心を示そうとされています。つまり一貫したテーマで書かれているということです。ですから聖書のある箇所だけ抜き出してそこから何かの意味を見出そうとすると間違って解釈してしまう可能性が出てくるんですね。必ず話の流れの中でこの意味は何かっていうふうに考えなければなりません。また聖書全体が何を教えているかっていうことについても気を配る必要があるのです。まあ、ですから素直に読むと、普通の文章を読むように読みましょう。そして前後関係気にしながら読んでいきましょう。それを心がけていけばよいということなんですね。そうすることによって私たちは良い影響力を保っていく、またそれを育てていくことができるようになります。聖書の言葉そのものに大きな力があるからです。二つ目のチェックポイントは、私たちが愛を実践しているかどうかということです。愛を実践しているだろうかと。聖書は神様や人を愛することの大切さを繰り返し繰り返し教えています。第一のチェックポイントでは、私たちが正しく聖書を理解することの大切さ、これを学びました。でもどれほど聖書のことを詳しく知っていても、私たちに愛が欠けていたら、その知識はかえって武器になってしまうんです。人を傷つける凶器になってしまうんです。聖書にはこういうふうに教えられている、あなたはそれをやってない、あなたはダメ人間だっ ていうふうに相手を傷つける道具になってしまう恐れがあるのです。もちろん聖書の教えに従って生活することは素晴らしいことです。そして誰かが間違った生き方をしているときは正しい生き方をするようにその人を導きなさい、戒めなさい。聖書はそのように教えています。でもそれが愛の動機で行われないのであれば意味がありません。例えば相手を責めることで自分の方が正しい、自分の方が立派だ、それを証明していい気持ちになるために人を戒めるのだとすれば、それは愛に基づいているとは言えません。そしてそういう態度で指摘された相手は傷つくばかりか反発を覚えることになってしまうでしょう。また行為を責めるのではなくて相手の人格まで否定するような言い方をしてしまうと、例えばこれは間違ってるよっていう言い方じゃなくてね、もうあんたはねもう救いようもない罪人であると、こういう行為をやっている人間は神に呪われているのだというような、その人の存在価値そのものを否定したり値引いたりするような物言いをしてしまうと、やっぱり相手は素直に聞いてくれないでしょう。聖書の正しい知識を持つことは教会や一人一人のクリスチャンが周りに良い影響を与えるために必要不可欠のことです。でもその知識をどんなふうに実際の行動につなげていくか、これについては注意が必要なんです。私たちは愛の動機で全てのことを行わなければなりません。この世に良い影響を与えるクリスチャンであるために、私たちは愛の動機で今私は語ってるかな、愛の動機で行動しようとしてるかな、とそのことにいつも注意を向けておきたいと思います。3つ目のチェックポイントは、私たちが謙遜に生きているかどうかということです。謙遜であるかどうか。街道司も回収たちもイエス様に矛盾、間違いを指摘されて素直に悔い改めました。そして女性の癒しを皆と共に喜んでイエス様を褒めたたえるようになりました。彼らは自分は正しい、相手が間違ってるとか、自分は正解を知っていてあいつらは知らないとか、自分は清いけど相手は汚れている、そういう傲慢な態度から謙遜な態度へと作り変えられたわけですね。先ほど愛が大切だというお話をしました。愛について次のように言った人がいます。愛は謙遜というパイプを通して流れ出る。愛は謙遜というパイプを通して流れ出る。傲慢さが詰まってますと愛が人に流れていかないというわけです。謙遜というパイプでを持っていて初めて愛が他の人に伝わっていくんだよということですね。賢くて力のある私が愚かで弱いあなたを助けてあげましょうみたいな傲慢な態度で親切な行動をしても、相手はそれを親切だとなかなか受け取ることができないわけですよね。親切にされればされるほどなんか、低く見られているような気がして、むしろ惨めな思い、嫌な思いをすることになるのではないでしょうか。ではどうしたら私たちは謙遜さを身につけることができるでしょうか。街道司たちがどうして変わったのかというところに注目しましょう。彼らが変わったのはイエス様と出会い、イエス様の御言葉を聞いたからです。それによって彼らは謙遜な態度を身につけることができるようになりました。私の進学校の恩師の一人が非常に厳しい方だったんですね。まあ訓練機関の先生ですから、厳しいのはある意味ね当たり前のことかもしれませんが、卒業して何年か経ってその先生にお目にかかる機会があったんです、ある集会で。でお久しぶりですというわけでお話ししてみたんですけど もうまるで人が変わったかのように 印象を受けました。ものすごく柔和な印象を受けたんです。もともと悪い人じゃないんですよ、悪い人ではないんですけども、非常に厳しい、イメージを私が勝手に思っていただけかもしれないんですけど、その印象がもう根底から覆るくらいものすごく柔らかい、柔和な、そういう印象を受けました。そしてこの先生自身が、自分はここ数年でね、変わったと、生まれ変わったんだと、そういうふうにおっしゃっておられました。そしてそのきっかけが、アシュラムという調教派の集会に参加するようになった、そういうふうにおっしゃったんですね。まあ収容会なんですけどね、アシュラム。アシュラムの集会では聖書を読んで、静かにじっくりと神様の語りかけに耳を傾けます。普通の祈り会とどう違うかというと、こっちは喋らないんです。聞くっていうことが中心なんですね。まあ最初はね、自分の思いを神様に伝えていいんですけれども、ポイントは聖書読んで黙ってじーっと黙想する、神様の語りかけを聞く、これがアシュラムの働きの中心で、この先生も、それに参加するようになられたのだそうです。そのことを繰り返すことによって、聖書の御言葉が自分の内側を作り変えていくんだと、この先生は教えてくださいました。謙遜さというのは自分で身につけることはできません。聖なる神様の御前に出た時、人はどんな人でも頭を下げてひざまずかざるを得ません。どれほど傲慢で神を神とも思わないような人がいたとしても、実際に神様の前に出されたら、どんな人でもひれ伏さざるを得ないんです。神様信じてようが信じてまいが、それくらい神様は偉大なお方なんですね。ですからイエス様と出会い、イエス様の御言葉を私たちが聞くときに、私たちの内側には謙遜になれなきゃなんていうふうに、もう身構えなくても自然に謙遜さというものが生まれてくることになるのです。しかも恐ろしさのあまり震え上がりながら謙遜にさせられるのではなく、神様の素晴らしさを、そして愛の深さを知って、それに圧倒されて感動しながら、私たちはひざまずくことになるわけです。私たちも礼拝式において、あるいは毎日の聖書の学びや祈りにおいて、そして生活の一瞬一瞬において、自分はイエス様の前にいるのだという、そういう意識を保っていたいですね。目には見えないけれども、ここにイエス様がいてください。イエス様がここに いるとしたら、私は何を語るだろう、私は何をどのような行動をするだろうか、そのことを意識していきたいと思います。そうするならば、イエス様が私たちを自然に謙遜にさせてくださって、それによって愛が周りに豊かに溢れ出るようにしてくださいます。その結果、私たちは、そして私たちが属する教会は、この世に対して良い影響を与えていくことになります。この週間、イエス様が共にいるということを意識しながら生活していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを命がけで救い、そして教会の一員としてくださり、この地上であなたの働きを担う、そのような使命を与えてくださっていることをありがとうございます。私たちがその使命を十分に果たすことができるように、そして神を知らないこの世界において、あなたがくださる良い影響力を行使していくことができるように、どうぞお導きください。私たち一人一人の聖書の学びを祝福してくださいますように、また私たちを謙遜にさせてくださり、愛が十分周りの人たちに注がれるように、どうぞお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。